徒の働き第11章19節から26節まで少しずつお読みしながら解説を加えていきます。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。このステパノのことから起こった迫害というのが書かれているのは、ちょうど使徒の働きの8章のところになります。サウロがステパノを殺すことに賛成をしていたということが書かれて、エルサレムで迫害が起こり、それを逃れるようにしてクリスチャンたちはあちらへこちらへと迫害を逃れていった。で、その時にピリポがサマリアに向かっていったことが8章のところには記されていったわけでした。で、そのサマリアに向かった人々以外にも、ここにはフェニキア、キプロス、アンテオケという地名が出てきます。で、聖書の後ろの方に地図のついている方はですね、使徒たちの旅というような、そういう地図を見つけていただいて、ですね、エルサレムからずっと北の方に上がっていった地中海沿いのところに、こう少し分かりにくいかもしれませんが、フェニキアというその地名が出てきます。で、キプロスというのは、その地中海の中に浮かんでいる島のところの、東側にキプロスというふうな地名が出てくるかと思います。で、そのフェニキアからずっと上に上がっていったところにアンテオケという町があります。で、このようにして、サマリアというのはまあ割とエルサレムから近いところでしたけれども、フェニキア、海を渡ってキプロス、あるいはフェニキアからさらに北上してアンテオケ、そういったところにまで人々は進んでいって、で、その道すがらでイエス・キリストのことを伝え続けていったと言います。が、エルサレムでクリスチャンであったのは基本的にはユダヤ人たちですので、彼らがそのことを語れる仲間というのはユダヤ人たちになります。ユダヤ人、神を知っている人々に対して、神が本当の意味で使わされた救い主、メシアは、あのナザレのイエス・キリストなのだということを伝えて、その信仰をもたらしていっていたわけなんです。20節、ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えたと出てきます。このキプロスとユダ、クレネの人たちというのはギリシャ語を話す人たちで、彼らはアンテオケという町に来た時に、彼らにとって一番コミュニケーションが取りやすい同じギリシャ人の仲間たちに、この御言葉を述べ伝え始めたわけでした。で、通常考えられるのは、このギリシャ人たちというのは、神イエス・キリストを信じていくにあたって、いくつかのハードルを超えなければいけない。まあ言ってみれば、ハードルのとても高い人たちだったわけです。ユダヤ人たちは、誠の神をもうすでに知っていますから、そして旧約聖書に預言者が、メシアが来る、メシアが来ると語りかけられていますから、そのメシアとはあのナザレのイエスなのだと受け入れれば、まあ言ってみれば階段を一つ登るような感じで救いに導かれ、信仰に導かれるわけです。が、このギリシャ人というのは、まず持ってからして、誠の神がいる、その方があの旧約聖書の中にユダヤ人たちが信じている神であるということを受け入れることからして難しいわけで、そして自分たちをその神のもとにどのように、神の民ではないものというふうな意味でどのように位置づけることができるのかという意味で難しいことがあり、彼らは神の民の一員となることがユダヤ教の中では求められますので、それは ある生活様式を取ることであったり、律法を守ることであったり、そういう暁に救い主、そこの中に与えられてくるメシアを受け入れるって、もう何段階にもこのハードルがあるわけですね。ですからユダヤ人たちは自分たちがコミュニケーションを取れなかったこともありますし、コミュニケーションを取ってもおそらく彼らがそれだけのハードルを超えて信仰に導かれることはありえないだろうという計算もあって、その人たちには語りかけないできた。でもクレネ人、キプロス人という彼らが自分の身近な人たちに、言ってみれば自分たちもですね、そのいくつかのハードルを超えてイエス・キリストに出会っているわけですので、決して無理なことではないと考えて、自分の一番身近な人たちに語りかけていったことでした。その時に21節、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと書かれています。ユダヤ人たちが考えても、また私たちが今通常の常識の中で考えても、この人たちが信仰を持つのは非常に難しいだろうと思われている人たちが、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったというふうに書かれています。で、ここには大勢の人というふうに書かれていますが、これはとても大きなことなんですね。ピリポがサマリアに行ってというふうに書かれていました。サマリアはおそらくその人口構成や文化や考え方、習慣から言って半分ユダヤ人のような歩みをしている人たちということができるでしょう。ペテロが出会ったコルネリオという人物がいました。コルネリオとその友人たちはペテロの言葉を聞いてイエス・キリストを受け入れました。彼らも異邦人でした。でも彼らは御使いに示されて呼んで、その言葉を聞こうとして準備をして待っていたわけですね。このアンテオケという町ではそういう準備も個人的な関わりもない中で、ただの一般のクレネ人、キュープロス人、ここでは名前も記されていないような人物たちが、自分の身近なコミュニケーションの取れる人たちに語ったところから、大勢の人たちが、先ほどのサマリアやコルネリオの例よりもよほど一般的な多くの人たちがここに信じてイエスに信仰を持って歩むようになったと言います。で、この知らせがエルサレムに届いていきました。そうするとエルサレムにある教会は一体何がどういうふうになっているのだろうかというふうに調査をするために、そのアンテオケに人を送っていくことになります。そこで送られていった人物がバルナバという人物でした。バルナバは今まで聖書の中に、新約聖書の中に2回出てきています。1回はアナニアとサッピラが畑を売った代金をごまかしてうんぬんという、その前のところにバルナバという人がいて、多くの辞書を売ってそれを捧げていたということが書いてありました。そしてもう一つはサウロですね。サウロが改心をしてダマスコの町でこう共同体に加わっていく、そのことの中で彼をエルサレムの人たちにちゃんと紹介して間を取り持っていこうとしたのがバルナバという人物だったわけです。で、その彼をエルサレムの教会は選んでアンテオケの教会に向かって使わしていきました。一つの理由は、このバルナバという人物が、先ほど言ったキプロスの生まれのレビ人であったっていうふうに書かれていますので、キプロス人やクレネ人たちが伝えたギリシャ人クリスチャンたちっていう状況を把握してコミュニケーションをとって、そこを本当にきちんと収めていくのに適任だと思われていたことです。で、そのようにして彼はそこに送られていきました。23節、彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主に留まっているようにと励ましたと言います。で、バルナバがそこに行った時に見たのは、 確かにギリシャ人でありながら、心を同じくしてイエス・キリストを信じてそのもとに歩んでいる人たちの姿でした。そしてそれは神の恵みに他ならないということを理解します。他の何故でもなく、この人々は確かに神の恵みの故に招き入れられたのだということを見て喜んだわけなんです。そしてこの人たちに心を固く保って主に留まっているように。この言葉遣いから彼らの状況、今の状況というのが、保つという言葉や留まるという言葉が出てきますので、今の状態はいいと考えているわけですね。今の良い状態を続けるようにと励ましました。でともすれば、ギリシャ人クリスチャンたち、異邦人クリスチャンたち、彼らの歩みを見て、確かにイエス・キリストに会って歩み始めているのだから、それにふさわしく、例えば割礼を受けるようにとか、ユダヤ人としての掟律法を確かに守るようにとか、そういう新たな事柄を付け加える可能性もあったわけですよね。彼らは確かにイエス・キリストに会って救われたのだけれども、まだユダヤ教の中では、エルサレムの人たちのあの集まりの中に加わるには足りないと考えて、これをするように、あれをするようにと付け加える可能性が本当はあったわけです。でも、バルナバはそれを見て喜んで、今の状況が良いと考えて、ここに固く保たれて留まるようにと励ましていきます。で、この励ますという言葉が、バルナバがバルナバと言われるゆえんであって、バルナバは慰めの子、励ましの子というふうな名前の意味になっています。ので、ここに彼らを励ましたっていうのが、バルナバのバルナバという言葉と同じ言葉遣いになっていくんです。そのことを見ていくと、確かに人間的に言えば、彼がキプロス生まれのレビ人で、コミュニケーションがうまく取れるから使わされていったわけですけれども、実際には神様は彼の人柄とかですね、彼の持っている品性とか、彼の内側にある神様ご自身の御霊の実を用いて、ここに慰めの子として、彼のなすべき分として、彼を用いていくことになったわけでした。彼は立派な人物で24節。聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。このユダヤ人クリスチャンがギリシャ人クリスチャンたちを受け入れていくということにあたって、使徒の働きの著者はもう一度確認しているわけなんです。このバルナバがいい加減な真理をないがしろにする人だったから、ギリシャ人クリスチャンもまあいいよと言って、ないがしろに受け入れられたということではなくて、彼は信仰と聖霊に満ちている人で立派な人であって、その彼が確かに神の恵みを見て喜び彼らをそこに保つよね、と言ったのだということですね。そのバルナバは25節にさらに動きます。バルナバはサウルを探しにタルソへ行きました。タルソというのはアンテオケからさらに北の方に登っていって、アジア地方の方に移っていくところです。ここはサウロの生まれた町であって、エルサレムでサウロはクリスチャンたちの仲間に入っていきましたけれども、同じユダヤ人から反感を買うことになって命を狙われたので、彼はこう北上してタルソへ向かってそこにおよそ9年間身を隠すというか中央エルサレムと遠い生活をしていたわけなんです。で、そのサウロを探しに行ってアンテオケに連れてきたというんです。たまたま彼と出会う機会があってちょうどいいと言ったのではなくて、バルナバはこのサウロのことを覚えていて、サウロがダマスコで改心をした時の経緯を聞いたとき、彼を異邦人に王たちに使わそうと そういう選びの器にしようといった神様の召しということを覚えていて、彼はそのタルソにサウロを探しに行きました。アンテオケという異邦人の町で、ユダヤ人クリスチャンもギリシャ人クリスチャンもいるこのところで、本当に神様の技を担っていくために必要な人物としてバルナバは彼を迎えに行って連れてきたんです。バルナバはその意味でサウロの召ということが実現するためにそのことの実際的な準備をし連れてきてその場に、おらせてその役割を担わせるという働きをした人でもありました。そして丸一年の間、サウロとバルナバはこのアンテオケで大勢の人たちを教えていきます。教会に集まりというふうに書かれています。今まではいろんな集まりというのは基本的にユダヤ人の街道、シナゴーグを中心にしていたものです。が、ここには、アンテオケというのは異邦人の町ですので、彼らが集まるシナゴーグというよりは、彼ら独自がみんなで集まるその群れ、教会というものを形成していて、大勢の人たちがそこで集まっていた。そこで教えを受けていた。ということですね。弟子たちはこのアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。このキリスト者というのはクリスチャンという意味です。キリストにつくもの、キリストに連なるもの。まあ、本来はもう少し軽蔑的な意味を込めて言われていたのだろうと思います。どうせお前はクリスチャンだろうというような感じで、人々の間で、お前キリストばっかり言って、キリストにつくものをキリストやろうじゃないかというような、そういう意味でクリスチャンと呼ばれるようになったというんです。で、アンテオケという町は、じゃあそういうふうに選ばれた素晴らしい、まあエルサレムに次ぐ宗教的な関心の高い町だったのかというと、決してそうではなかったんですね。アンテオケという町はローマ帝国の中でも3番目に大きな都市であったというふうに言われます。ローマが一番ですね。その次にアレキサンドリア。そしてこのアンテオケ。で非常に商業的にも栄えていたところで、人の行き来もありますので、国際的な、それこそギリシャ人もいればユダヤ人もいるという、そういうところで。で、ありとあらゆる快楽のものが集まっていて、人々はここに来るのを喜びとしていたわけなんです。自分の家を離れてそこに行って、楽しみを置くことを楽しんで、そしてまた次のところへ行くという、その夜のにですね、とても楽しみにしている快楽の街でもありました。宗教的に言うと、この街のちょっと外れたところに神殿があってですね、異教の神々の神殿があって、そこは神殿を舞台にして、神々と呼ばれるものと、巫女さんですよね。と言われるような神殿に仕える女性たちとの間での性的なみだらなことが行われていることが、こう見せ物になっていくような、そういう場所があったというふうに言われています。で、そういう人のごった返す快楽の街、何でもありというようなところ。まあ、考えてみれば神様から一番遠いようなところ。で、この福音が伝えられ、人々が主に立ち返ってそれを信じるようになっていった。で、その集まりを見て人々が、あの人たちはなんで集まっているのかというと、いや別に人種で集まっているわけでもなければ、趣味で集まっているわけでもなければ、年代で構成されているのでなければ、職業で集まっているのでもなければ、いや何かって言ったら、あの人たちキリストって言って集まってるしかないよねって。そういう意味でキリスト者と呼ばれたというんですね。この神様から最も遠いところに、それでもキリストに連なるということを同じくしている者たちがいる、その存在がキリスト者として認知をされていき、そしてこのアンテオケはこれから神様の宣教の拠点になっ ていきます。人々を送り出し、この福音が伝えられていく、そのベースキャンプになっていくんですね。で、私たちはここのところに神様の非常にダイナミックな働きを伺い知ることができます。もう一つのことだけお伝えしたいと思うんですが、このアンテオ家にまで人々が来て御言葉を伝えるようになったのは何がきっかけだったでしょう。ステパノのことで起こった迫害ですよね。で、そのステパノのことで起こった迫害の、ステパノの迫害のところに名前を記されていたのは迫害者サウロだったわけです。その迫害者サウロのことで起こってきたステパノの迫害のことで散らされていたアンテオ家で、そこを今度神の働きを託されるものとして連れてこられたのは誰だったかというと、改心した神の恵みによって変えられたサウロだったわけですよね。こういうことを神様はなさるのかと思わされるんですね。この広まる原因を作った敵対する側にいた張本人を今やアンテオ家において10年11年の時を経て、その群れに使わされてきた神様の働きをするための改心者としてのサウロ。そのようにして一人の人の歩みも確かに変えられていきますし、その一人一人の歩みの行き先を通して神様の福音が広がっていき、そこで実りを見ていくことになる。そういう神様の生きた働きということを私たちは経験しているのだということを改めて確認をしたいと思うんです。今のですね、キリスト教会その働きというのも実はこの同じ延長線上にあるということを覚えておきたいと思います。私たち一人一人の歩みがかつてというところから今やというところに導かれていく中で、そこで用いられていく。私たちが身近な人に、こんな人は神様を信じないかもしれないと思われるような人に語ったことが実を結んでいくことになる。そして多くの人がまだ神様を知らない中で歩んでいる中で、あの人たちは一体何なのだろうか、あの人たちはイエス・キリストを信じている人たちなんだと、その存在を認められていくようになる。少なからぬ影響力を持っていくようになる。それが一つ一つ私たちには計り知ることのできない神様の御手の中で実現をしていき、用いられていく働きなのだということ。そのことを改めて覚えながら、私たちが毎日与えられているこの自分の信仰生活、向かい合う方々との様々な関わり、教会の中だけではなく日常生活の中で与えられている様々な関わり、そして教会が教会としてご一緒に歩んでいくその歩み、そこになお神様の手があることをこう感じながらですね、知りながら感謝をして歩み続けたいと願っています。しばらく黙祷しましょう。